ヨハネの福音書10章31節から42節をテキストに、ヨハネの証言の輝きという題で御言葉の解き明かしを行います。前の30節にあるイエス様の私と父とは一つですという言葉を聞いて、さらに逆上したユダヤ人たちはイエスに向かって石を振り上げて今にも投げつけようとします。イエスはなぜ石打ちにするのかと問うのですが、ユダヤ人はあなたが神を冒涜しているからだと言うのです。石打ちはレビ記24章に定められたイスラエルの死刑の形です。みんなで石を投げて打ち殺すというものです。その刑の対象となるのはモレクなど偶像に子供を焼いて捧げるもの、霊媒、口寄せ、他の神々や天体を拝む者、勧誘する者などなど、神への冒涜とされる重い罪でありました。ヨシア記にはエリコとの戦いで神に捧げて聖絶すべき戦利品を密かに私物化したアカンという男とその家族が石打ちにされたことが書かれています。大きな町エリコを奇跡的に攻め取った後、その分取り品を神に捧げるべきところ密かに隠し持っていたアカンという誠に遺憾な男がいたのです。このアカンの罪のためにイスラエルは次の戦いで小さな町アイに敗北し、36人の民が殺されたのです。それまで全ての戦いで負け知らずであったイスラエルも負けることがあるのだと周囲の民が知ったとき、エジプトからの難民、荒野をさまよってきたイスラエルの生存は風前の灯火でした。周りの町々は城壁に囲まれていましたが、イスラエルの民は家も壁もない天幕生活、共におられる神様だけが頼りだったのです。その神に見放されることになれば、その日がイスラエルが滅亡する日なのです。愛と恵みの神に見放されることは、私たちにとっても何より恐ろしいことですね。民がアカンを石打ちにしたときに、神様の怒りが解けて、その後再挑戦して愛に勝利させてくださったのです。石打ちとはそれほどの罪に対して執行されるものなんですが、ユダヤ人たちはイエス様が自分を神のことと言っていることが神への冒涜であると言って石を投げようとしているのでした。イエス様は詩編82編にあるお前たちは神々だという言葉を引いて、神の言葉を受けた人々、つまり支配者や裁判官など権威を預かった人々が神々と呼ばれたとすれば、父なる神から世に使わされてきた私が、私は神の子であると言っていいはずではないかと言われました。イエス様が私は神の子であると言われるときに、それは全く事実であり、誰をはばかることもないはずですけれども、彼らが分かりやすいようにこの詩編を引用して反論されたのでしょう。それでもまだ信じられない人のために、さらに私の言葉は信じられなかったとしても、私がしている技、病人や体の不自由な人を癒し悪霊を追い出す、この技は神様が一緒におられなければできないはずでしょう。それを見て信じなさいと言われます。37節に、もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。しかし実のところ、彼らの本音は民衆がイエスに従っていったので自分たちの権威が下がってしまったということに対する妬みにありました。 ですから、なかなか納得することはできません。イエス様は受け入れないユダヤ人指導者たちに説明を尽くして彼らが信じるように促しますが、彼らは私の父という言葉を聞いて、またもイエス様につかみかかり捕らえようとします。40節でイエス様はそこを脱出しました。そして追われるようにエルサレムを離れ、ヨルダン川の向こうに渡って、以前バプテスマのヨハネが洗礼を授けていた場所に行って、そこに留まられました。そこは3年前にヨハネからバプテスマを受けて宣教の生活をスタートさせた場所でした。十字架の死を3ヶ月後に控えて、最初の場所に立ち返って思い巡らしたいことがあったのではないでしょうか。ヨハネの証言です。その時多くの地元の人々がやってきて、イエス様の話を聞き、かつて3年前にバプテスマのヨハネが伝えた話を思い出しました。人々が言ったことは、ヨハネは何一つ印を行わなかったが、彼がこの方について話したことは皆真実であったということでした。この頃ヨハネはすでにヘロデに殺されてしまっていましたが、人々はその証言の正しさを知ったのです。ヨハネは自分を主張することはありませんでした。ヨハネの福音書1章19節以下で、祭司やレビ人が調査に来た時、ヨハネは私はキリストではない、エリアでもない、イザヤが予告した荒野で叫んでいる者の声に過ぎないと自己紹介し、私の後からおいでになる方は私がかがんでその靴の紐を解く値打ちもないほどのお方だとイエス様を紹介したのです。靴の紐を解くというのは奴隷の仕事でした。反対にイエス様はヨハネを、女から生まれた者の中でヨハネより偉大なものはなかったと称賛されたのです。自分が何者かであるように高ぶり、自分を誇ろうとする者は神様によって退けられます。パリサイ人、祭司長らユダヤ人指導者は、礼拝と聖書の教えを預かるものでありながら、まさにそのうぬぼれが目を見えなくし、イエス様をメシアとしてお迎えするべきところ、自分たちの敵として十字架にかけてしまったのです。そして自分たちにも滅亡を招いたのです。人の傲慢というのはなんと恐ろしいものでしょうか。他人事ではなく、気をつけないといつの間にか私たちも自分がそこに陥っていることがあります。気をつけましょう。ヨハネがイエス様を紹介したように、私たちにもいろいろな形でイエス・キリストを紹介してくれた人、教会へ来るようになったきっかけを作ってくれた人、私たちがキリストを知るようにと祈ってくれた人がいるでしょう。私にも信仰に至る過程や今までの信仰の歩みに関わってくださった何人かの方を思い出します。いや、何人かではなくて、もっと大勢の方を神様は使わせて関わっていてくださったと思います。私たちがイエス・キリストの信仰に歩むことが、それらの方々の何よりも喜びであるに違いありません。もちろん神様が一番喜んでくださいますが、ヨハネの第3の手紙の1章4節に、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありませんという御言葉があります。私たちも周りの人々にイエス・キリストを紹介しているでしょうか。いつの日か誰かが、あの人は他に取り柄はなかったけれどイエス・キリストについて紹介してくれたことは本当だったと言ってくれるとしたら、こんな喜びはないと思います。バプテスマのヨハネの謙虚さを学びつつ、イエス・キリストの救いの素晴らしさを証しするような生き方をしたいですね。 主を信じて従っていくならば、誰でもきっとそうさせていただくことができます。